ラッシュミックス京都火曜日宮工作がお送りしております。では早速今月もリモートで竹本さんとおつなぎしております。竹本さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今月あっという間に1ヶ月経ちまして、急に寒くなりましたけどね。
そうですね、
もう本当に
気候の変化が激しいとちょっと体調崩したりとかね、ちょっと大変ですよね。
ねえ、もう本当に今日は実は竹本さんは今階段の踊り場ですか、そちらは。
そうなんです。
お忙しい中でおつなぎいただいております。ありがとうございます。
はい、すいません。
はい、では今月も早速ですがテレエナジーさんにまつわる素敵なゲストの方お越しいただいているということですんで、竹本さんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、京都の知る人ぞ知る学び場扉の重鎮本巡る野良猫団の総大さんと野良さんです。
よろしくお願いします。
あ、拍手かさね。だけどお二人本当ね、すごいこの1年ぐらいですかね、1年2年ぐらいですかね、いろいろとお世話になってまして、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あと実はお二人がやっておられるまずはその本巡る野良猫団についてテレエナジーの寄付先でもあるんですけど、どんなことをどういう思いでやってるのか、まず教えていただいてよろしいですか。
はい、本巡る野良猫団はですね、この3月、からスタートした、廃棄される本をですね循環させながら、活用するっていう方法で、今までっていうのは廃棄されるものにリサイクルっていう古紙に変わるっていうことあったんですが、それよりもエネルギーの少ないリユースっていうところにフューチャーしながらやっていこうというのが一つと、もう一つはその本っていうのはもともと今でいうハードディスク的な役割があって、今のパソコンなどにあるハードディスクっていうのはやっぱり10年ぐらいでもう廃棄されるっていうことなんですが、紙に残すと何千年っていう、もう歴史に残るっていうことで価値があるんじゃないかと。それが今本っていうのがだんだんとデジタル化していく中で廃棄されるっていうのを活用できないかということで始まったのが本巡る野良猫団です。で、今本巡る野良猫団でいろいろやらせていただいてるんですが、やはりまだ本っていうのは大量に年間でいうと7万種類ぐらいの商業誌って出てるんです。でもうち町の中に本屋がなくなってきて、やっぱりフューチャーされるっていうこともなくなってきてるので、そこら辺をいろんな意味で廃棄される前にいろんなインターフェースをつけたりとか、またそこに労働とかいろんなこう働き口が出てくるので、今コロナで学生さんがなかなかアルバイトとかができない状態が続いているので、私ども本拠地にしておりますのが京都ですので、学生さんも非常に多くてですね、そういう方たちのちょっとした働き口にもなればということで、開始したのがこの半年ぐらいという感じです。以上でございます。
はい、なんか初めて聞いた時めっちゃおもろいことやってるなって思ったんですけど、ドラさんと総大さん、どちらが最初思いつかれたんですか。
これはですね、思いついたわけじゃないんです。僕本業がですね、どっちかというとこう経営コンサルといいますか、学校法人専門の、コンサルティングが多くてですね、学校っていうのはやっぱり長い歴史の中でいろんな文化的な資産があるんです。それをこういかにこう価値を見せるかとかですね、またもう一つは医療デザインとか、そういう研究のデザインっていうのがもう一つの私どもの主力なんですが、やはりそういう形で社会にどう生かすかっていう中で、実はこの私どもがお世話になっています学び場扉っていう市場烏丸にあるところはですね、みんな好き勝手に好きなことやるんですがの一つのプロジェクトとして、
みんな好き勝手、
そうなんですよ。本図書館作りたいっていう人がいて、本が集まってきたのになんかやる気出ないっていうことで本が積み上がっていくっていうので、これは良くないなと思って、やりだしたっていうのが、ちょっとざっくばらんに本音で言いますとそんな感じなんです。
なるほど。
はい、でもう一つはいいですか、もう一つごめんなさい、多分これ言わなきゃいけないんだろうなと思ったんで、私ども実は 昔鎌倉投信っていういい会社にだけしか投資しないっていう会社 の,、うん、がのあのファウンダーであるあの新井和弘さんが新しくユーモという貯めれないお金腐るお金っていうのを作ったのを一応私どもも出資させていただいておりまして、まあ、そういう形でその、そのユーモを活用できる中で今まで、円からのユーモの換金というのはあったんですができたらゴミからですねそういう皆さんが不価値と思っているものから価値を生むような形ができないかということで、まあ、ユーモで買い取るっていうような、まあ、そんな活動もさせていただいております。はい、以上でござんす。
今のであのなんかすごいことがやすごいことが行われているんだなっていうなんとなくは伝わったと思うんですがあのそうですね、あのキーワードとして本も出てきたしあのユーモも出てきたし循環とかゴミがお金に変わるとかなんかいろいろ出てきたんですけどなんかノラさんから見て一言で言うと本巡る野良猫団の
はい、
うん、あ竹本さんいか大丈夫ですよ本を巡る野良猫団のというところでちょっと
お声を本を巡る、ねはい、野良猫団とは一言で言うと
はい
はいはい、
そうですね、なんか一言で言うと何だろうあでもなんか一人一人ではなんかそんなにあの力なくてもみんなが集まったら価値に生まれるものなんじゃないかなって思ってます。猫も一匹だけだったら野良猫ですけどなんか困ったことがあったら猫はみんなで集会開いてあのあそこのとこがなんか最近危ないぞにゃーにゃーみたいなことを言ってもう危機管理みたいな共有してるじゃないですか。そういう形で野良猫団もみんなこういろんな人が集まってお手伝いしたり本集めたり逆に本をいらなくなった本を持ってきてあのユーモで買わしてもらったり もらってそれで他のところでご飯買ったりそういう感じですね。
なるほど、うん、あれですね野良猫団会員になろうと思ったらどうしたらよくって会員になったらなんかどんな感じで関わらせてもらうことができるんですか。
あそうですね、まあ、一番シンプルなところから言うとあまりなんか関係を作るのにどうこうというのはないんですけど、まあ、一番分かりやすいところであの、サブスク的に毎月何かの本が送られるっていう、のコースがありまして、まあ、それのか実は竹本社長にもあの会員になっていただいておりましてちょうど今日あの分投げたところなのでまた何が届くか楽しみにしておいてください。であまりこれ言えはいどうぞ。
先月あの僕のところにあの棒玉シッタールドの本が届いて結構受けました。
であの毎月あの、まあ、ちょっと今まだスタートアップしてそんなに数十人の会員さんなんですが皆さんにまあ盛況していくとでそういう中で、まあ、循環なので私どもがアウトプットするといろんなものがインプットされて例えばあの、まあ、会員さんの中では、まあ、会計士やりながら綿菓子屋さんやってるようなところが出てでそこの学生さんたちがどうしたらいいんだろうっていうのもみんなで考える。まあ、テラヘナジーさんもまたそういう形でこういう形の活動をされてらっしゃるんでじゃあその中で、まあ、いろんな人紹介していこうとかですね、まあ、本で一つのロジカルなコミュニティは作ってるんですが有料会員にならなくてもそういう地方から本提供してくださる方もいらっしゃいますし、まあ、あまりコミュニティとして考えた時になんかこうであるべきっていうのはあまり考えないでやろうかなとは思ってまして、まあ、ただ、先ほどの竹本さんのあの方が言うと、まあ、そういう形のが一番ベーシックなアットランダムに捨てられるって言いますか回収させていただいたお譲りいただいた本がをまた新たに投げるっていう、まあ、そんな活動が一番のベースですかねさせていただいております。
なんかあれですよねあのお二人のあり方見てるとなんか非常にあの面白い生き方って変ですけどなんか他の一般的にいわゆるこう違ったあり方とか軸を持ってなんかこう日々を紡いでおられるなっていうのを強く感じるんですけどそこなんてどんなところに軸があったりするんですか。
あ、うん、僕たち2人に共通する価値観として1個だけあるのがもう20代で まあ、人生のやりたいことといいますか、まあ、一つの到達っていうか悟っちゃって30歳からアディショナルタイムっていうふうな位置づけでですね言います。で、まあ、一つあるのが人に期待しないとか、やっぱ期待のハードルをいかに何をするにも下げるかっていうところを結構軸には置いてまして、なぜかっていうとやっぱ期待っていうのはただの人に対するエゴだと思ってるんです。なのでいかにこう期待をっていうことで、まあ、本巡る野良猫だなので、本で実は昔あの田村さんってキリンの田村さんってホームレス中学生で本出されて、まあ、彼の本って実はそのあまり文章的には面白いとか面白くないとか、まあ、あのあり魅力的ではないんです正直。ただあの中の一節ですごくいいのが、その彼がホームレスを中学の時体験して、知り合いの家庭お家でお風呂に入れてもらったと。僕がお風呂に入って温かい湯に浸かるだけで幸せを感じたんですと、どれだけハードルが低いかっていうのがその大切なんですみたいな文言が書いてるんです。まあ、あれがすごい衝撃的で、まあ、今でもそういう形で、まあ、あまり期待はせず、まあ、悟ってるって言っていいのかどうか分かんないですが、まあ、そんな中でまあ面白おかしく生きれたらなっていうふうには考えております。
いやー、なんかそれめっちゃわかりますね。だからその期待をしないし、期待を、まあ、変な意味 されないっていうことも、なんかその人のまんまでお互いにただ入れたらいいじゃんみたいな、そういう感覚持てると、うん、なんか変な傷つけ合いとかそういうものってない気がしますよね。
そうですね、うん、
なんか、ね、仏教っぽいこと言っとくと、仏教では宿泊の一つに不不得って言って、求めるに不にですね、求めるものを得ることができないって書いて、うん、グフトックっていう苦しみがあるんですけど、要は求めるから得ることができなくて苦しくなるっていう、まさに今の期待するから裏切られてこだわる、自分がこうだって思うとそこにギャップが生まれて苦しむっていうのがポンポンクの中に一つあるので、いや本当悟ってますね。
いやいや、悟ってるかどうか分かんないんですけど経験上そういうことがちょっと多かったかなとは思ってますね。だから30代、まあ、我々もうすぐ来年は40に迎えるんですけど、まあ、30はそういう意味で言ったら、まあ、いい経験ができて、まあ、次どう生かすかと、まあ、そんなことは思いますね。ただまあ悟ってるってどういうポジションでが悟ってるのかよく分かってないので、今よく悟り世代ってなりますけど、逆にそういうのってど悟りの定義って一言で言ったら、竹本さんどんな感じなんですか？
まあ、ややこしいこと言うと、悟りっていうのは煩悩が発生してこう輪廻の輪から下脱する、抜け出すっていうのが、まあ一言で言うと悟りなんですけど、はいはい、ただちょっとした悟りみたいなのもあって、はい、浄土真宗は言わないんですけど、まあ、多宗とかだとちょっとした気づきですよね。自分のいろんなものをこう内面とかにこうパッと気づくみたいな、そういうものも小さな悟りとかって言われはしますよね、
うん、なるほど。
まあ、この話だけどあと1時間半ぐらい必要なので
今度また、はい、はい、ありがとうございます。もう僕もゆとりから悟りと呼ばれる世代のちょうど真ん中ぐらいなんで、今の話をちょっとうんうんと聞いておりましたけど、もう僕らの世代は多分20代前半とかはもうまさに本から、まあ、本が電子書籍になったりとか、まあ、もうそもそも本を読まない、まさにそのデジタルに触れてる、まあ、特にデジタルネイティブっていう生まれた時から紙媒体を読む方が少ないっていう年代だとも思うんですけど、確かにね、古今和歌集とか、だからバビロンの本とかって確かに紙媒体だからこそ残ってきたものなのかなというふうに思うと、確かに今後の人類の歴史ってどういうふうに紡がれていくのかなっていうのがすごい興味が湧いたりとか、まあ、あとこう本が届くっていう意味で言うと、多分今の世代ってこう自分の好きなものに最短距離で行ける分、だから自分が興味がなかったりとかっていうものに触れられる機会ってあんまりないと思うんですよね。なんかそういう意味でこうランダムな本が届くっていうのって結構素敵なことなのかなっていうのは今お話を聞いててすごく
さすが三輪さん。
さすがですね。
ありがとうございます。
竹本さんにもゴータマシッタルトの本が届くっていうのは結構面白い話でございましたけど。
ちなみに今のお話聞いてたやっぱバカの壁書いた養老さんがなんでバカの壁書いたかって言ったバカのためのあれはバカになる定義じゃなくて、うん、バカになるのは人に対して興味がなくなるっていうその壁ができることなんだっていうのはやっぱあれで書いてるのと、うん、まあ、それに近いのかなというふうには思っております。
ありがとうございます。ぜひみんなでなんかね野良猫チーム野良猫の数がまた増えていけばいいのかなとそんな風にも思いましたけれども、
ね、
はい、ぜひまたチェックしていただけたらと思いますが、で最後にですねこのコーナーではあのお二人のリクエスト曲をご用意いただいたということで、あの曲タイトルとですねあのなんでこのその曲を選んだのかみたいなのをあのお二人から教えていただけたらいいなと思うんですけれども
選んだのは私なんですけれども、はい、あのまあもうこれは曲名はもう言ってしまっても大丈夫なんです
か？最後にですねあの野田さんに、はい、あの誰々の何々って言っていただきますんであの曲名言ってもらっても大丈夫ですよ。で選んだ理由ぜひ教えてもらえたら。
あの選んだ曲がザ・バックホーンの生命線っていう曲なんですけど、うん、ちょっと竹本さんと以前竹本さん以前インタビューしてもらった時に、うん、まあ、寺井淳さん の, あのインタビューってもなんか死生観とかその生と死を死についてがっつりお話をさせてもらって、なんか私自身その、まあ、あんまり暗い過去を自分の中ではこうく暗黒時代だったなっていう部分があったけども、そのバックホーンには出会ってまだそんな期間は短いんですけど、すごくなんかあこれがあの時聞いてた私もっと早く救われてたかなとか、なんかすごい気持ちが救われる曲だったのでこの曲を選びました。
はい、そんなノラさんの気持ちを救ってくれた一曲ということで、はい、じゃあノラ、さんの振りで曲をおかけしますんで、はい、
ありがとうございます。
楽しみにしていただきたいと思いますということで、改めて竹本さんも今月もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また来月も楽しみに、
さすがですね
また来月も楽しみにしておりますので、はい、
あのうちのウェブサイトでお二人のインタビューとか載ってますので、はい、興味ある方は見てください。
はい、ということで野良さん総大さんのインタビューもあるということですので、ぜひこちらもご覧いただけたらと思いますはい、ですので今回はですねテラエナジーさんの、テラエナジー電気の寄付先にもなっております本めぐる野良猫団の総大さんと野良さん、お二人にお越しいただきました。そして竹本さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。では野良さんの曲振りで曲聴いていただきましょう。野良さんよろしくお願いいたします。
はい、かしこまりました。じゃあいいですかね、もうちょっとドキドキして嬉しくてじゃあいきます。ザ・バックホーンで生命線。